金型社長の語り草。この番組は日本のものづくりを支える東大阪の工場地帯、その一角に佇む株式会社モールドサポートの道場代表がものづくり業界の裏側や製造業の未来を語る番組です。ものづくり産業で日々頑張っている方々へ、今日も少しだけ役に立ちそうなお話を届けていきます。
社長はこっちに事務所オフィスを構えて何年ぐらい経たれたんでしたっけ？
これでもうかれこれ4年ちょっと経ちますね。
はい、
はい、
で4年経って東大阪に来て、良かったことと悪いとこ、悪かったことちょっと聞いてみたい
ね。あのね、ごちゃ混ぜなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
もう完全にこれ良いことこれ悪いことって言えなくて、うん、割とねこうそれがね表裏あるっていう感じなんでね。だからいやこれはいいことであるけど悪いことでもあるっていう部分が多いのがこの東大阪の街で。
確かにそれは、うんうん、一方でみたいな。
そうそうそう。で僕なんかはその、うん、高井田っていう地域ね、はい、この辺のまあ東大阪でもまあ工場主席が多いところなんですけど、
はい、
すごいそのなんか憧れがあって、まあ、何に憧れたかって昭和の香りなんですよね。ざっくり言ったら
確かにね、
うん、すごい労働者の街で言ってしまえば変ですけど、うん、本当にもう工場がいっぱいあって、でまあ音もガヤガヤガヤうるさくて、うん、で朝になるとみんながダーってこう出勤していって
工場服でね、
うん
うん、
で夕方になったりちょっと夜近くなるとどーっとみんなが、まあ、残業してポツポツポツとね明かりのついてるとこもあって、
うん
と思ったらちょっとポツンポツンと居酒屋があって、その辺の明かりもポッとついたり、なんかこの雰囲気がすっごい好きで、
はい、
で元々が僕が、まあ、家が工場でしたから、はい、で自分の部屋っていうのがもう工場の真上あったんですね、
はい、
で金型屋の工場なんで、
はい、
銅のねこんなでっかい棒で金型どつくんですよ、
うん、開く時にね、すごい音音、
うん、ドーンうんうん、うんってもうすごい響きで、
うん、
もう床なんか大きいなんでもうボーンってなってでもその中でもう寝れてましたからもうそういうのも慣れてるし、小学校の時から金型磨いて、でまあちょっとした加工も手伝ったり、
うん、
中学校の時にはしてましたんでね、
ええ、
そうするとその機械の油の匂い、工場の匂いね、でちょっと油汚れた作業服の、
はい、
ちょっとなんていうのかな、油まみれのその人の職人さんたちの息遣いとか匂いとか、
うん、
はい、
うん、
そういうのに囲まれて暮らしていって、
もう子供の頃から
そうそう、でまあ僕せいじって言うんですけど、せいちゃんせいちゃんって言って、
ええ、
みんな可愛がってもらって、で職人さんにこうバイク後ろ乗っけてもらったり、一緒に昼休みにちょっとバドミントンしてみたりとか、そんなこともあったり、
ええ、
そういう思い出があって、すごいそういうやっぱり昭和の香りのところに憧れて、でこっちを選んでこっちに来たんですけど、
うん、
やっぱり思ってた部分もありの、
うん、
やはりこの時代、
うん、
かなりそのあの頃の昭和のグワッっていう勢いは、
うん、
今ちょっとない
ですね。ちょっと落ち着いたんですか？
うん、落ち着いてますね、
うんうんうん、
でこの高井田っていうところってすごいそのある程度の中堅企業から、
うん、
本当のもう貸し工場でやってはる、零細もう一人二人でやってはる、もう機械一台ぐらいでやってはるとこなんやけど、
うんうん、
すごい技術力もある、
うん、
まあ、その一言では言えないんですけどね、
うん、
で世の中でいうそのものづくりの街、
うん、
すごい技術を持った集積地っていうイメージで、
はい、
うん、捉えがちなんですけど、実際そうではない。
あ、そう、
もちろんそのいわゆるものづくりってそのピラミッドなんで、そこを支えてる零細企業、
うん、
中小企業があって、
はい、
徐々にこうね、うん、技術力のある、それから資本力もあるところがこう積み重なっていってるんですけど、はい、
うん、
ある程度その東大阪でこの優れた技術って言って表に出たりメディアに出たりしてるところって、
うん、
僕らからしたら、あ、結構大きいとこやっていうイメージなんですね、
うんうんうん、
で、その他もろもろ、もちろん零細の方が多いんですけれども、はいはい、で、確かに技術力は持ってる、
うん
うん、技術力は持ってるんやけど、
うん、
いわゆるこなれた技術力、
うん、
こなれた技術力っていうと、あのすごいその最先端ではないんですよ、
はいはいはいはい、
でも、
うん、
任しときゃ安心やなって、
うんうんうん、
まあ図面一つあったら、
うん、
もうちょっとあここまで気ぃつこうてこう、こう、こう、例えば危ないと思ったらここ面取りしてくれてるなとかね、あここの寸法ここはみ合いからこうしてるなっていうのを、うん、それを職人が独自で判断して、うんうん、そこから設計者の意図を読み取ってやるみたいなとこがあるんですけど、まあ言ったらそんな最先端の技術ではない、
うんうん、
でもれっきとした、
うん、
培われた技術、
うん、これそうそうですよね、うん、よくね例えばプログラミングされる人とか、
うん、
ゲームする人とかがいろんな勉強して、技術職、
はいはい、
うん、開発職、大手の開発職の人たちが突き詰めれば突き詰めるほど、なんかようわからん会社がすごいなと分かってくると、
うんうんうん、
でそれは蓋開けてみたら東大阪の片隅のちっちゃい町工場だったりであるんですけど、うん、今おっしゃってるように地味な地場なことしかできないっていうけど、実はその会社がなくなったら下手すると iPhone1 個できないかもわかんないですね。
そう、そこなんですよ、
うん、
それ非常に大事なことで、
うん、
そこを僕むちゃくちゃ今危惧してるんですけど、
うんうんうん、
もう何年も前からそこは気になってて、そこがなかったら本当当たり前の技術なんやけど、それできる人がいない。今まで、うん、すみません、この引き物ね、うん、丸い旋盤でやる、汎用の旋盤で十分できる、
うん
う
ん、
寸法もうまいこと出してくれて、もう見た目も綺麗、磨く必要ないなっていうようなレベル出してくれる、
うんうん、
でもそれをね、すごいや安価でやるんですよねだから結構、こんな値段でいいの、
うんうん、
でそれが例えばその旋盤やってくれてたおっちゃんが、もう悪い、ちょっとわしももう後取りもおらんし廃業するわって言って、
うん
うん、あそうですか、うん、って言って違うところに持って行って、同じことをやってもらおうとした時に、うんうん、汎用の旋盤できる人がいなかったり、
うん、
あこれ NC で、
うん、
ってなった時に、
うん、
見積もり見た倍なんですよね。
ちょっと待ってくださいよ、汎用と NC ちょっと簡単に僕でも分かるように言うて、うん、
汎用は、
うん、
まあ言ったらメモリで数字を追いながら、まあもちろんデジタルの場合もありますよ、
うんうん、
追いながら追い込んでいく、
うん、
で形状に従って刃物を変えたり自分で判断しながら工程も自分で組んでやる、
うんうんうん、
NC 旋盤、例えば NC 旋盤に限って言うならば、
はい、
NC って言うと数値制御、
あ
データ、ある工具があって、
うん、
でその刃物に応じたデータを CAM なり、
うん、
いろんなもの計算したものを入力しとけば、うん、まあそれは手入力の場合もありますけど、勝手にボタン一つビューッとやってくれる、
はい、
で刃物さえちびらんかったら精度出るよというところ、
はい、なるほど
ね、
うん、
でも微妙なところ、
うんうんうん、
とかできないこともあるわけです、
うん、ああなるほど
ね、
うん、
ちょっとこの辺刃物斜めに向けてちょっとこう当ててみようかとか、ね、
微妙ななんか人間しか職人さんしかできないようなこの想像力というかなんかちょっと遊び感覚というか、
はい、
うん、
こうしたらできることが、
うん、
NC でやろうとするとあこういう順番でしかできないね、
うん、
でもこれ汎用でやったらもっと汎用できるやんって、
うんうん、
工程こういうふうに組み合うこうでできるやんって、うん、逆にそれしかできない場合もあるんですよね、
はい、
それをやってしまえる、
うんうん、
それもさっきも言ったようにものすごく安価でやってしまうおっちゃん時間チャージなんぼ取ってんのいやそりゃ機械はね、
うん、
もう30年前の機械、
それ
うまいことをね、うん、メンテしながら使ってでちゃんとそのこれでこうしたら、
うん、
なんぼ狂いよねんっていうのも見越してやるっていうその技術、
うん
うん、さあそれはもうやっぱりね、やっぱり職人技っていうか、
うん、
だ本来なら職人いませんからお金取りよって言うんだけど、うんうん、いやいやもうほらこんなもんやっていうところで、でも実際それなくなったところで、
うん、
ならじゃあちゃんとしたらね、
うん、
少し大きな会社さんにお願いしますって思ってた時に、
うん、
えこの値段、
うん、
うわ出されへんなりになるんですよ。
そうですよね、
うん、ほんなら今までできてた値段できなくなる
ということですよね。
なりますよね、
うんうん、
ならいやこれね、
うん、
この期間にかけるんで、そしたらまあせめて1000個ないととかね、
うんうん、
50個でええねんけどとかね、今までやったらあ50個任しときってちょっと空いた、うん、合間にやっとくわ、
うんうんうん、
ね、ならまあちょっと50個やからちょっと試作で、うん、これで頼むわってへこんでええのってありがとう、
うん、
でその世界なんですけ ど、ね、それがどんどんみんな消えていってるんですよね。うん、
これちっちゃなね、
うん、
車でこの辺りよく僕もうろうろしてるんですけど、うん、ちっちゃな工場が、工場っていうほどでもない、
うんう
ん、ね、お父さんがやってるようなところがたくさんあるじゃないですか、うん、でこれ10年後にそれがなくなると非常にちょっとやばいことになるなっていうのはもう日本の政府国は分かってますよね。事業承継しろしろ、
うん、事業承継しろって言ってて、ね、でも、うん、僕思うに、だからさっき言いましたようにある程度中堅どころ、
うん、
見てんのそこちゃうかなと思うんですよ。
ちょっと待ってください。それはそれについてはもう少し長く時間を取って深掘りしたいんで、はい、次回それ話してみましょうか、はいはい、今日あれじゃないですか、いいとこと悪いとこ混在するって、
うん、
そっから一気に日本の問題点まで、
うん、
突っ込むようになりましたね。
そうなんですよね、うん、もう混沌としてるんですよ。だからものづくりって
カオスやつね、
うん、
カオス
や。だからいいところがこれ悪いところがこれっていう、うん、そんな層別は、
うん、
はっきり言って難しい。
じゃあとりあえず今日は、
はい、
こちらの方で終わらせていただいて、はい、また次回国が支援しようとしてるところは実は僕たちではないっていうところをお伺いしてもいいですか、
うん、はい、
じゃあ今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
いかがでしたか。金型社長の語り草。それではまた来週お会いいたしましょう。